取られた旅。
UK をはじめとする音楽好きで大学の同級生だった2人が今話したい音楽の話から日常の話題まで時に情熱的に時にゆるくトークする番組です。ホストは私マイザとカーズでお送りいたします。今回2人で語らっているのは
マイザワーキングホリデーに向けての決意、音楽を聴く時のシチュエーション、リラックスする時の照明、匂い、自然音
についてです。それでは2人の話に耳を傾けてみましょう。
へーい。
ね、まあワーホリについて喋ってたんですけれども、
はい。はい。なんか私前回か前々回のエピソードで、
うん、
まあどういうことをしたいのっていう話になった時にね、現地にね、
うんうんうん、
なんかオフィス系の仕事をゲットできたらいいなって話したと思うんですよ。
そうだね、そんな
話してくれた。そのワーホリって言ったら、うん、やっぱりレストランとかカフェとかが結構多いと思うんだけど、
うん、
なんかしっかりと現地で働くっていうのを、なんだろう、こうパソコン仕事で、ね、
あの、そうだね、働くっていうのを、ホワイトカラーのイメージというか、
そうだね、うん、経験してみたいなっていうのを話したと思うんですけど、
そうだね、
なんかふとじっくり考えたんですよ、それについて。
ほうほうほうほう。
で、なんかこのワーホリをどういう時間にしたいかなって思った時に、
うんうん、
一旦なんかこう後先の将来を考えずに、
うん、
自分の興味の赴くがままに、
うん、
行動していきたいなって思って、
うんうん、
ってなった時に、でもうやっともらえたチャンスだし、
うんうん、
なんかせっかくならその現地でしかできないことをしたいなって思って、
うんうんうん、
なんかそういうホワイトカラー系のさ仕事ってさ、
うん、
まあ正直日本でもできるじゃん、まあ、働く仲間は変わるけどさ、
そうだね、うん、環境とかね、うん、
そうそうそう、なんかこう9 to 5でさ、もう週5で働くみたいな、
うんうん、
なんかそういうのってさ、なんか日本ってやってるのと変わんないんじゃないかって思い始めて、
あー、その働き方
なんか、
うん、
そうそうそうそうそう、もちろんね、あのワーホリ期間以上、その超えて、あの期間を超えて滞在したいってなったら、やっぱりそういう仕事に就く必要があるから、
うんうんうん、
まあ、それはそれで前もって逆算して計画して、まあ、やっていく必要があるんだけど、
そうだね、うん、
一旦ちょっと置いといて、
はいはい、
好きなことに専念してみようと思いまして、
お、思い切りました、うん、
そうそうそうそうそう、でまあやっぱりそのこのチャンネルをやってるぐらいの無類の音楽好きだから、
はいはいはい、
まあ、なんかどうせならこう機会があるなら音楽関係の仕事っていうのもできたらいいなって思って、まあ、なんかいきなりその音楽関係 のエージェントにとかそういうことじゃなくて、なんか例えばもうちょっと小さい話で、まあ、レコードショップとかでなんか働いてみたりとか、
いいね、
そう、なんかお気に入りのレコードショップあるからさ、ロンドンにさ、
うんうん、
まあ、なんかそことかでさ、いい、ね、うん、ちょこっと働いてみてさ、うん、こう音楽好きの仲間たちと音楽好きの、ね、うんうん、お客さんたちに囲まれて働いて、
うん、
なんかいろんな話していく上でまた次のステップが見つかったりするのかなとか思ったりして、
うん、
うん、
それはすると思うな。
そうだね、うん、うんうんうんうん、なんか割と、うん、やっぱり社会人になるとね、なんか好きだけに集中してこう突き進むのがなかなか もう私にとっては結構ちょっとリスキーに感じてしまって、
はいはいはいはい、いや分かる、まあ、分かる、
続けてはいるんだけど、その好きなことをね、追い求めてきてはいるんだけど、
うんうんうん、
やっぱりなんかその必ず保証がなんか安心できる材料っていうのは自分に確保しつつとかあったりして、ね、まあそれがあるおかげでやっぱりなんかこう追い求めるペースもだんだん落ちてきちゃったりとかしたりしてっていうので、うんうん、
天
秤にかけるとね、なんかこう 100% で、そうそうそう、 100% でなんか向き合えてなかったなって思って、
うん、
そんな感じでね、ちょっとまあいきなりその音楽、じゃあ音楽だけっていうわけじゃないけど、うんうんうんうん、そのまあ日本の線から、
うん、
徐々に進めてって、まあうん、ちょっとまあ現地の機会次第だけど、
うんうん、
もうちょっと視野広めで、あと気楽に
、うん、そうだね、うん、
うん、なんか生きていけたらいいなって思ってる
いやめちゃくちゃいいと思うし、なんだろうななんかまあその音楽の仕事っていうところで、まあ、うん、エージェントとかライターとか、うんうん、まあいろいろ携わり方あると思うんだよね、うんうん、音楽のスタッフとかさ、うんうんうん、でも、うんうん、やっぱその大元に音楽への愛情がないとやっぱ成り立たない仕事だとどれも思うから、
うんうん、
まあそこの許容というか、その何ていうのかな、素養はもう間違いなく持ち合わせてるし、だからまあ結構今の話聞いてて俺はそうまだストイックになるのかと思ったぐらいだからそのてもう行くって時点でさ、もう言うならその一個もう大きな目標を達成するのにもかかわらず、さらにそこに上乗せで何、うんうん、ていうのかな、そのせっかく行くならもっと追い込もうじゃないけどさ、何かその、
うんうん、
なんていうの、今までの自分ではないところに行くっていうことで1個、うん、2個殻を破ろうとしてるのが、いやさすがどんどんどんどん進むなっていう止まることを知らないなっていう感じ
嬉しいな、
だってそうじゃない、普通にさ自分が行きたいと思った場所にさ行くっていうのが決まっただけでもさ、
うんうんうんうんうん、
あとは残りの時間その健康に気をつけて過ごせばいいっていう話もしてたわけだしさ、
うんうんうんうん、
その上でじゃあ本当にホワイトカラーでいいのかっていうのをさ、その物価の高いイギリスで住むっていうことよりも、
うんうん、
そのいわゆるそのより危険というか、
うんうん、
安定した雇用というものを捨てて向こうに行ってるわけだからさ、うんうん、そこの不安ともう一段階深いところで戦おうとしてるのがさいややっぱハードモードを選んでんなっていう
本当だね、
そう、自分ではあんま気づいてないかもしれないけど
そうだね、全く気づいてなかった、う、まあ、欲張っちゃうんだよね
うん、そうね、シリアスになっていくんだろうな、うん、きっと好きだからこそっていうのはね、うん、
うんうんうん、
あでもまあこれは俺の体験談から話すことだから正解かどうかとか全く保証できないけど、
うんうん、
俺も最初そのまあ、今年でジャズセッション始めて1年ぐらい経つんだけどさ、うんうん、その最初本当にその知り合いのつてでお店行って練習するところから始めたけど、
うん、
なんか練習してるとというか、まあ、よく演奏会に出てると顔なじみのメンバーが出てきて、で顔なじみのメンバーは別のお店で演奏してたりとか、あとは自分がやる気があるやつだっていう風に認めてもらえると、今度こういうライブがあるから一緒に出ないとか、うん、見ないとか、
うん、
来てみないみたいなさ、とかお店の紹介してくれたりとかっていうことで、その要は信頼できるコミュニティからどんどんそのサジェストとか口コミで新しい輪が本当にどんどんあれよというように広がっていくんだよね。で、あとはそこにさ答えられるだけの自分の技量とさ度胸があればさ、
うん、
まあ、
うんうん、
間口は開いてるし、なんか本当にみんなフレンドリーっていうか、その、
うん、
みんな音楽好きだから、音楽好きな人同士はさ別にそこなんか勘ぐったりとかもあんまないし、うん、うん、ってなると本当に俺も今年1年あなんかこんな人の善意をはっきりと真正面から受け取っていいんだみたいなさ、なんかこういうコミュニケーション久々に取ってるなみたいな、なんかこう、
うんうんうん、
あ本当に行きますよ、行っていいんですか、あ来て来てみたいな感じで本当に行って本当に演奏して、うん、 本当にあったかいムードで迎え入れてくれてみたいなさ、うん、みたいな、東京ってこんなあったかいんだみたいな、わかんないけどこういう夜の過ごし方って本当にあるんだみたいな、
うんうんうん、
そう、そんなみたいなさ、っていうそのなんていうのかな、うん、想像を超えてどんどんどんどんいろんなところが自分を招待してくれるみたいなことって本当に起きるから、
うんうん、
でそれがイギリスなんだったらなおさら、うん、
うんうん、
よりディープな方にというかさ、今マイザが想像していないような、うん、そのどんどんコアの部分に音楽の、
うん、
あのね、いざなわれるんじゃないかなとすごい思うよね、うん、
あ
そこで信じられない出会いとかが本当にあると思うし、うん、
うんうんうん、
やっぱ結局口コミとそのリファラルだからさ、そういうのって
はいはいはい、はい、
そうそうそう、こいついいやつなんだよって紹介するのが何よりもさ一番信頼っていうか、うんうん、なんていうのかな、
うんうんうん
うん、あの話が早い、うん、
はいはいはい、
結局人だからさみんな、そうっていうのすごい思うし、うん、うんうん、で結局そこに必要なのって人間性だと思うんだよね、結局は愛情と人間、うんうん、その対象への愛と人間性だと思うから、うんうん、まあそこを2つともねクリアしてると思うんで前澤ね、そういやだから全本当俺はすごい応援しちゃうなっていうか、その道が開けていくルートしか見えない、うん、かなと思う、最初きつい、最初きついと思うよもちろんそのさ
うんうんうん、うん、
ただ多分喉元通れば暑さ忘れるじゃないけど、
はいはい、
うん、あやっぱこっち選んでよかったなってなるんじゃないかなと俺は思っている、大体そういうの迷った時ってしんどい方選んだ方がなんか大体うまくいくしね、うん、
うーん、
うん、かなと思う、うん、
わあ、なんかありがたいお言
葉いやまあただ逆にね、
うん、
あのシビアに生活のことも考えなきゃいけないと思うから、
そうね、
そこら辺の塩梅はいいと思うけど、うん、なんかキャリアをさ、うんうんうん、もうさ一回そのイギリスに行くってことでまっさらな状態になってるから、これ以上失うもんないわけじゃん、うんうん、言うならさ、
うんうんうんうん、
もうそれだったらもう自分の思うままに動いた方が自分の後悔もないと思うし、うん、
うんうん
うん、ねえ、だから行くっていうことがもう ねそのリアルとして現れてるからね、それだけじゃもう満足できないよねもうね
そうなんだよ、もうなんかもうこうやりたいことを全部やってもう、
うん、
ね、もう存分に楽しみたくて、
いや、
うん、
いやいいよ、いろんな人頼った方がいいよそれだったら、
いや、う
ん、そうそう、私それが好きでそのためだけに来ましたって言って、
うんうんうんうん、
いろんなところに、うん、顔出して、うん、そう SNS でつながってってやっていけば、うんうんうん、絶対面白いこと起きると思う、うん、
うんうん、ああなんかすごいワクワクしてきた、
うんうん、
ありがとう、
そうそうそう、
もう経験してらっしゃるからなおさらもうこの言葉の重みが
そうだね、だし何か一回仲間ってなったらしばらく顔出してなくても覚えててくれるしね、うん、向こうがね、そう、
うん、
とか、うん、何かこっちがいろいろ勘ぐってることとか申し訳ないなって思うことは本当に、うん、こっちが勝手に思ってることなだけで、うん、向こうはウェルカムな場合も多いしさ、そう、
うん、
うん、その人との出会いって面白いことが起きると思うから、うん、異文化ならなおさらね、うん、
うん、うんうん
うん、存分に味わってきたらいいと思いますね、うん、
あ楽しみだ
そうだね、いやでも本当ハート強いよな、うんうん、
そこはね通常モードなんだよな、
そうね、すごい、いやほんとすごい、なんかよくよく やれるなみたいなさ、うん、
いや、うん、今冷静に言われて、あ確かにハードモードいってるなって、
ね、ベリーハードだよねハードモードっていうかベリーハードモード
ベリーハードモードいってるんだなっていうのをなんか
そうだってレベル0の状態からね、うん、またスタートするわけだからね、うんうん、言うならね、うん、
そうだね、
いやいいじゃん、でもいつでも新しいチャレンジができるっていうのはいいことだよな、うん、
うんうん、
なるほどね、
だるそうい
や俺も頑張ろう、なんか気合い入るわうん、
お
う そうね、そんな話からスタートしましたけれども、うん、いや最近さ、はい、思うことがさね、うん、そのまあ音楽我々好きだ好きだって話をしてきましたけど、
うん、
じゃあ実際音楽っていつもどんな風に聴いてんのかなみたいなのとかあんまちゃんと喋ってこなかったなと思ってさ、うんうん、そう
確かに
ね、でいつ聴いてる、うん、とかどんな風に聴いてるっていうのをちょっと話すっていうのをたまにはいいかなと思ってですね、
いいね、面白いね、
あの当たり前すぎて聴いてこなかったっていう、うん、うん、
確かに
落とし穴パターンなんですけど、うん、いやそれこそさ最近俺の中ですごいいい音楽との向き合い方だなと思ってるのが、
うん、
あのプール泳いでるんだけどプール泳いでる時に音楽聴くのめっちゃいいなと思ってるんですよね、
う
ん、で、まあ、なんでプール泳いでんのかっていう話なんだけどさ、
うんうん、
あのいや来年
トライどういう状況
いやあの来年トライアスロンに出たいなと思ってそう
え、うんうんうん、
でまあそれはなんかもともといやもうねもともと思ってたんだけどちょっと多分ド M 気質なのね私それであの
うん、知ってる。
あ、知ってた。俺最近気がついたんだけど自分がド M キスだってことに。いやまあそうね、どこの誰かと分かんないけど一緒かどうか分かんないけどそのハードモード大好きな人間なんで
そうね、ベリーベリーハード
ベリーハードモードが好きなんで、
うん、
なんかその自分のなんか体をいじめ抜くみたいな時間がないとダメだなって思ってるっていうか、
うん
なんかその自分の限界を知りたいみたいなのがすごいずっとあるのよ根底に。
はいはいはい。
で、うん、まあいよいよその狩猟とかで山にこもるとかってなってくると基礎体力がめちゃくちゃ必要になってきて、
うんうん、
でまあちょっとランニングとかしたりはしてるんだけどさ、でもともと自転車は すごい漕ぐの得意で、その高校とかの時とか往復10キロを、うん多く20キロかなを毎日チャリンコで漕いでたりとかしてたし、大学も一番最初クキだった時、その我々のねキャンパスが埼玉だった時も、うんうん、じいちゃん家から最寄りの大宮駅まで10キロを往復20キロをチャリ漕いでたし、なんか
え
あそうそうあんま言ってなかったんだけどこれそう
初耳
で、それをギター背負いながらやってたからそういやだからチャリンコは得意なんだよもともと昔からそう、
うんうん、
であとはプールだなと思って、そうなると
うんうん、
泳ぎそんな得意じゃないから1年間練習して挑めば、うん、トライアスロン走れる、うん、切れるかなみたいなって思って、
はいはいはい、
まあ元々フルマラソンもね実は大学の時走り切っててそう、
うんうんうん、
だからまあやれるなと思ってたんですよそう、
うん、
でプールやろうと思ってプールに通い始めてるんだけど最近、
うんうん、
あの音がないから面白くないんだよねプールってなんか
そうね、うんうんうん、
あだからあこれはなんかせっかくだからボースイヤホンを買ってもうただ好きな音楽を聴くだけの時間にしようと思って、
うん、
で前も話したけどさスキーの時にあの音楽聴いてるっていう話もしたんだけどさやっぱスポーツと音楽ってめちゃくちゃ相性良くて、
は
いはい、で Bluetooth のイヤホンにその俺の好きなパンクアルバムをもうバーッと入れ込んでそう、うん、CD で持ってるやつとかをでそれをずっとただただ聴くっていう時間をしてるんだけど
うんうん、
これがねやっぱねすごくいいんだよねなんかこの、 あの運動のスッキリ感とあとなんかその、うん、じっくり2時間ぐらい泳いでんだけどその2時間の間全く何の広告もなく、うん、あとはノイズもなく、うん、静かな中で音楽をただずっと聴きながら体を動かしてるっていうのが非常に、うん、なんていうの瞑想チックというかねあのすごい研ぎ澄まされるんだよね自分の中でそうで、ああいいな音楽って、うん、まあ正確にはさ聞く環境として水の中ってあんま良くないと思うんだけど、
うんうん、
でもなんか久々にこの曲聴くなみたいなので自分のやる気も出るし、うん、
うんうん、
ってやってったらねなんかすごいハマっちゃってそう、
うんうんうん、
大変日課になっているっていうことですかね。そう
えそうなんだ。え、水中でなんか音楽聞けること自体あんま知らなかった。
あ、そうね。あの、俺もそんな知らなかったんだけど、スイミング用のやつがあって、骨伝導なんだよね。
そうなんだ。
そう。
あ、なるほど。
だから耳に入れたりするカナル型とは違くて、耳の裏に引っ掛けるなんか箇所があって、うんうんうん、で、耳の、うん、なんだろうね、耳の手前の骨のところから振動して音が鳴るみたいな。
うんうん、
でも周りにはあんまり聞こえないっていう感じのバランス感覚なんだけどさ、
うんうんうん、
とかですごい最近は音楽を聴いているかなっていうのが一個、
うん
うん、で
面白い、うん、
まああとは最近で言うと、まあ、出勤が増えるようになったから移動の時とか基本的にイヤホンでずっと音楽を聴いてるし、
うんうんうん、
あとはそうだな家帰ってきてとか朝起きてもそうなんだけどなんか音楽鳴らしたいから、
うんうん、分かる
自宅の今名前呼んじゃうとそいつ反応しちゃうからあえて捨てるんだけどさそのあのスマートスピーカーであの、うんヘイ〇〇みたいな感じで話しかけて、
はいはい、
あの〇〇の曲流してとか例えばなんかこう自分の好きなバンド、うん、
うんうんうん、
1975の曲流してとか、うん、
うんうん、
っていうお願いをしてずっとなんていうのかなそのバンドの曲、うん、ただただ垂れ流しにしてる時もあれば、
うん、
あとはレコードを聴いたりとか、うん、うん、
お
ーそう。っていうので
レコードも
聴いてんのレコードもそうそうそう聴いてみたいなさ、
うん、
でもなんかなるべく意識してることはなんか、うん、音楽を聴くということが重たくならないようにしないといけないなというか なんていうの、
うんうんうん、
なんかあんまその聴くということに意味を持たせないようにしてるっていうかなんか間を埋めるみたいな感じ、うん、
うーん
かなだから仕事中とかもたまに聴いてるかな、うん、
うんうんうん、
やっぱなんか気持ちを切り替えたい時とかなんかこう、うんうん、ギア入れたい時とかに聞いてるってなるんだけどただ四六時中聞いてるからずっとギア入れたいんだろうなっていうなんか分かんないけど、うん、
ずっと入ってんだけ
どずっとギア入ってんだと思うね多分、うん、
ハードモードだな
そうだねそっちの方が落ち着くっていうのはあるかもしれない、
うん、うんうんうんうん、
っていう感じだねだから、うんうんまあ、ほぼほぼ寝て起きてまでずっと何かしら聞いてるみたいな感じかもしれない、うん
うんうん、
えマイザーどうですか最近どういう聞き方してますか
マイザーそうですね、まあ、まあ仕事が在宅っていうのがあるからなかなかその、うんね、通勤途中でとかそういう機会はないんだけどやっぱりその外出るってなったら、
うん、
絶対にイヤホンはね持ってないと出れないタイプ
わかるわかるあのね
だから
本当それ
そう、
うん、
そうそうそうだから私はその家の鍵と、うん、あのイヤホンを一緒にくっつけてる
あーなるほどねそこも絶対忘れないためにというかね
そう絶対忘れないからだからあの1分ぐらいのコンビニですらずっとイヤホン持ち歩いて
わかるわかるわかるすごいわかる、うん、
そうそうっていうぐらいであのたまにあの充電切れてたりとか
あるよね
そしたら、
うん
まあ、5分ぐらいならあの家に帰ってもう一個あの予備で持ってるから
そのあその入れ替えてね
そうそうそうそうそうっていうようなことをやるぐらい、うん、もうあのダメなんですあのイヤホンないと電車とかにも乗れないタイプ
だからなんかね損してる気分になるんだよね何も聞いてないとねその
そうそうそう
電車の間とかねなんか
そうもう完全に外の世界をシャットアウトして
そうだね
もう好きな音だけ聞くぞみたいな
うんうんうん、うんわかる
状態にするのがもう快感だね
そうだよねなんかそれこそさ Bluetooth のイヤホンって今主流じゃん、うんうん、でもさ、
うんうん、
Bluetooth のイヤホンって充電やっぱ切れちゃうっていうかそうう
んそうなんだよね
だからこっちもその Bluetooth のイヤホンをその2つ家から出ていく時とかは持ってるというか、うんうんうん両方、うんうんうん、充電フルなんだけど何かあった時のために、うん、そう
同じじゃん
2つ持ってるかあとはもう最終手段として、うんうん、あの iPhone とかに、
うんうん、
なんていうのライトニングのところなんだけどジャックがそのほらなんていうの普通のイヤホンのやつになってるやつの、
うんうん、
なんていうのプラグというかをつけて、
うんうん
まあ、最悪ヘッドホンで聞くとかそう
はいはいはいはい
かな
もう有線と無線の
二重で有線と無線の二重体制で何があっても聞けないという状態だけは避けようっていう
それ
そうだね。
いや途中で切れたりとかすると本当にショックだもんね。
いや、わかるわかる。やめてくんねえかなっていう。
もう無理って。だから、だから外にいるときは、
うん、
もう絶対に聞いてる。
そうだね。それがないとちょっと、あの家出たくないっていうのまであるかもしれない、うんうん、充電できてないとか。
そうそうそう、いや、うん、ほんとめっちゃわかる。あの充電できるまで待つよね。
いや、そうそう、本当にそうなの。あのね、なんだ、携帯の充電より早くね、充電、
あ、わかる、
したいというか、うん、
そうそうそう、
そうなんだよね、萎えるんだよね。だからもう家帰ったら即座に充電器のとこ、ポートキーみたいなところに挿して、あの、うんうん、常にマックス充電の状態にしてますね。
うんうんうん、うん、
かな
ぁ、
わかる、
そうで、うん、家だとね、
うん、
割と起きた直後とかに流したりする
から、ね、あ、わかる、すごいわかる、
ために、
だいたいさ、朝聞く人とか、ね、昼聞く人とか決まってんだよね、なんかね、うん、
あ、そうそうそうそうそう、朝起きて、うん、音楽かけて、で、うん、仕事してる時はね、私一切音楽流さない。
あ、そうなんだ、すごいね、そこの切り替えできるんだね。
いや、
うん、
なんかね、もう音楽聴き始めちゃうと、もう全く頭に入ってこなくなっちゃうから。あ、
もうそうか、の音楽の方にスイッチが入っちゃうわけね。
うん、そうそうそうそうそう、
あ、なるほどね、
マルチタスクがちょっとね、ちょっと厳しめなんで、
はいはいはい、なるほどなるほど、じゃあもう仕事は仕事でっていうことで、はい、
うん、そうそう、もう完全、むしろ完全無音がいいタイプで、
ああ、
うん、
そうだね、仕事
その状態にするけ
ど、うんうんうん、
でもやっぱりそれで、じゃ あの仕事終わりました、で、うん、ご飯を作りますってかなった時はもうずっと流してるね。
うん、そうだよね、
料理してる時に流すことが多いかも。
あ、わかる、楽しいよね、うん、聞きながらやるのね。
そうそうそう、うんうん、
そうか、
まあ、だから仕事以外ずっとなんだよね、結局。
ああ、じゃあもうずっと聞いているその以外の時間は、うん、
うんうんうんうん、
なるほどな、そっか、
そうね、うん、
まあ、家帰っても聞いて、まあ、
うんうんうん、そのまあ、あ、私は今スピーカーしか持ってないから、スピーカーから流すしかない、うん、なんか、あ、 Wi-Fi 好きスピーカーなんだけど、
うんうんうん、
なんかレコードプレイヤーとか本当欲しいなって、
うん、
もう何年何年も思ってる。
そうね、レコード、
うんうん、
まあでもレコードも、うん、A 面 B 面止まっちゃうからさ、うん、音が、そう、
あ、そうね、
そう、なんか作業しながらだとたまに止まってるっていうか、うん、そのなんていうの、音がもう鳴らない状態でずっと回転してる時あるから。最近は結構スマートスピーカーがメインかな。なんかレコード聞く時はもうレコードだけ聞くっていう感じで、うん、流す時とか、うん、お酒飲んでる時とかに聞いたりとか、
うんうん、
多いかな、うん、
それがなんかレコードのなんか手間がかかるところであり、いいところだよね。
そうだね、本当そう思うわ。
その完全に音楽に集中する、ね、
うんうんうん、
時間っていうのが確実に持てるじゃない。
そうなんだよね。
うん、
かるとか、
贅沢だなって思う。
なんかレコードを聴いてる時間として確保したいという感じなんだよね。
そうそうそうそう、
わかるな。だからそういう使い分けかな。なんか家でゆっくりしたいときはレコードで、何かしながら聴いてるときはスマートスピーカーとかイヤホンで、
うんうんうん、
まあ、僕の場合はあの宅録の環境なので、というかあの音楽を作るのが自宅だから、
はいはい、
ヘッドホンで聞く、パソコンからヘッドホンで聞くときもあるし、スピーカーから流すときもあるし、うん、っていう両方かな、うん、
うんうんうん、
っていうので意外とそんな感じで音楽は嫌というほど聞いてるけど、うん。そうね、特殊な聞き方で言うと、
知らないかい。
うん、まあランニングとかプールとかのときかな、
うんうんうんうん、
何か、うん、あとそうだね、これは音楽とはまた違うかもしれないけど、結構その、うん、自然音とかを流すことも多いかも。なんか、
あ、わかる。
あ、よかった、これ分かってもらえたか、よかった。あのね、
分かる。
俺絶対寝る前海の音流すの。
分かる、待って、海の音いいよね。
分かる、そう、いやなんかね、なんつったらいいんだろうな、 なんでなのか分かんないんだけどね、聞きたいんだよね、すごい、うん、そう。
ただザザザザってなんか、そう、ザザザザっていうのか、なんか波の音。
うん、そうそう、波打ち際にいて、なんかこう引いては返すあの音を、だいたい寝る前、はいはい、布団のとこついて真っ暗にしてから、うん、ヘイなんとかみたいな、あの海の音流してって言って、うん、はい、うんうん、自然音の海の音を再生しますっていうので、あの海の音が流れ始めたら、あ、オッケーと、じゃあ、 あの1時間後に音楽止めてって言って、あの、うんうん、気がついたら寝るっていう感じ。
ああ、うん、いいね、贅沢だね、いいね。
あ、でもなんかそんな感じ、なんかね、音があった方がちょっと安心するっていうのはあるかもしれないかな。
ああ、わかる、うん、なんかその私の場合はなんか聞きたいんだけど、
うん、
特にこれ聞きたいってものがないってよくわからない時が発生するんですよ、たまに。なんかロックって気分でもないっていうか、
はいはい、なんとも言い難い、
エレクトロ系でもないなみたいな、なんかってよくわからない時に、うん、あ、そういう自然音とかな流すね。そう、海もあるし、
うん、
あとはなんか森、葉っぱ、
あ、見たこと。あ、でも山の中みたいな音だよね。
あ、うん、そうそうそう、で、なんかチュンチュンみたいな。
そうね、チュンチュンね、うん、
そうそうそうそう、
あるよね、うん、
うんうんうん、
あ、やる、
わかる、
やるし、あとなんかめっちゃ晴れの日とかに雨の音とか流したりとか家の中で。なんかこう、なんだろうな、うん、その演出みたいなことを考えちゃうな、なんか、うん、
うんうんうん、
うん、っていうのもなんか多分あのサウナが私すごい好きなんですけど、
はいはい、
サウナ入って水風呂入って休憩するっていうワンセットをすると、まあ、まあ俗に言う整うって呼ばれる、その、うん、まあ、ものすごいリラクゼーション効果を得られるんですよ、てか、まあ、得ることができるんですけど、うんうん、僕はもうそれにハマりまくってるんですが、その整ってる時の、うん、自分の体の状態っていうのはなんかね、五感がめちゃくちゃ研ぎ澄まされる感じなのよね、うん、こうなんて言ったらいいんだろう、
はいはい、
自分がものすごい遠くの方に行ってる感じで、どんどんいろんな世界の音が入ってくるみたいな感じなんだよね、うん、感覚鋭くなって匂いとか音とかみたいなさ、で、お風呂場のそのなんていうのかな、音、シャワーの音とか水の流れる音とか、うん、お湯が動く音みたいなのを聞いてるだけで、なんて多分すごいディープリラックスというか、うん、なんていうのかな、もうそういう体にされちゃってんのよね、多分。そう、
あ、なるほど、ね、
だから水の音っていうのが、ね、多分無条件になんかその、うん、自分のリラックスが入るスイッチの音なんだと思うんだよね、多分。
あ、
だから多分プールも今ハマってるの、それが理由なんだと思うんだよね、多分。
あ、なるほど、
前提として水の近くにいたいのかな、うん、みたいなさ、そう、
うんうんうん、
前世魚とかだったのかなみたいなさ、わかんないけどさ。まあまあまあ、でも飼わずだから確かにカエルだしね。
そうだよ、そうだよ。
とかなんかそんな風に考えると結構、うん、うん、水の音周りはいいのかなって思っちゃうかな。うん、
うん、うんうんうん、なるほどね。
そう、
いやどうか、同じじゃん。
いや、わかんない、音楽好きあるあるなのかもしれないけどね、これね、うん、
そうだね、うんうん
うんうんうん、とか、
うんうん、
あとなんか、
あとね、
うんうんうん、
あるあるある、あのね、自然音もそうだし、うん、あと なんか聞きたいけど何聞いたらよくわかんないって時に、なぜか私はね、民謡を聞いてる。
あ、民謡。
うん、あのそれもあのインドのさ、シタールって
聞いたじゃん。あ、シタールね、わかるよ、うん、
あの音が結構好きなんです
よ。あ、なるほど、音が好きなんだね。
そうそうそう、じゃ
あその、
うんうんうんうん、でその楽器の音が好きだから、なんかよくわからないあのインドの民謡のアルバムをあのダウンロードしてあるから、それでなんか、うん、あの瞑想みたいな感じになってる、家が
メディテーションしてるんだ。
そうそう、メディテーション。
ああ、なるほどね。
うん、
でも確かに、いや、それで言うと多分俺も一個近いのがあって、
うん、
あのハンドパンっていうさ、まあ、スティールパンって言うんだけど、 あの UFO みたいなやつがあって、それ叩くとすごくいい音がするんだけどさ、
うんうんうん、
その曲群とか、久保田良平さんっていうその日本のハンドパン奏者の人がいるんだけど、うんうん、その人の曲とかすごい流してるかな。なんか楽器として聞こえがいいっていうか、めっちゃ心地いいんだよね。そう、かな。だからそういうのとか、うん、だから多分そういうの行き着く先が多分俺で言うミニマルミュージックというか、なんかこの音の羅列みたいなところを幾何学的にやっていくみたいな、無機物的な音の遊び方になってくるんだと思うんだよね、多分ね。リズムで聞くみたいなのとか、音色で聞くみたいな弾き方になっていくのかなと思ってて、そう。なんかだから聞き分けはしてるかも、結構。俺も仕事の時音楽聞くけど、そういう耳心地がいい、メッセージ性のない耳心地がいいものとか、意味がないものみたいな、意味がないって言ったら変だけど、そのまあ歌詞がないものとかはすごいよく聞くかな、仕事中は。うん、
はいはいはいはい
はい、っていうのはあるね。うん、なるほどね。あ、いいね、そういう向き合い方してるんだね。うん、
そうそうそう
あ、そっか、まさか自然音まで聞いてると思わなくて、ね、よ、なんか
いやいや、聞きますよ
聞くよね、うん、
うんうんうんうん、
確かにな、そのくらいかな。うん、おすすめの聞き方は、あとはね、そうだな、まあこれはおすすめの聞き方って言ったらあれだけど、僕結構部屋を暗くして音楽聞くの好きなんですよね。なんか
もう同じ
あ、本当？それはよかった、
うん、
まあ必然的に夜になっちゃうんだけど、その聞き方だと、うんうん、なんだろうな、なんかその何にもしてない時間というか、まあ、だから要はシンプルに音楽と向き合う時間みたいな感じで、
うんうんうん、
うん、部屋を暗くして間接照明だけつけてみたいな感じで音楽聴くのめちゃくちゃ好きなんだけどここで一個ポイントがあって、
うんうんうん、
それがですね、強めのお酒を飲みながら聴くっていうのが結構僕の中で、好きなんですよ、
うん、
そう、
うんうんうん、
っていうのもなんかもともとお酒を飲みながら本を読むのが好きなのね、俺。それなんていうのか、俺の中ではそれ飲酒読書法って呼んでるんだけど、その私の本棚って基本的に哲学の本とか音楽理論の本とか、
うんうん、
まあ、あとは社会学の本とか、なんかちょっと硬いテーマが多いんですよ、うんうん、そう、
うんうん、
まあ硬いテーマが多いんですよってお前が買ってんだろうって話なんだけどさで要はその手のさ活字ばっかりのさ分厚い本が本棚に並んでて、うん、でまあそれをさ片手に取って、で、うん、そういう本って基本的にさ一生懸命まあ意味を調べたりしながら読んだりとかさ、うん、何度も読み返したりとかするのが通例じゃん、うん、で それをウイスキーロックで飲みながらこうなんていうのかな、
うんうん、
もう全然頭に内容が入ってこないんだけど、その活字だけを追ってる時間が、
うん、
なんかその本と対等になれてる気がするんだよね、うん、なんつったらいいんだろう、その難しいことを解いていてすごく自分よりも教養のあるというか、うん、まあ明らかに社会経験のある人とか実務経験のある人がその本を書いているとか、自分よりもはるかに難しいことを考えている人が書いている本をその真面目に読まなきゃいけないっていう先入観があるんだけど、それを一回お酒で破壊する、そのハードルをそのウイスキーで一回バラバラバラバラって適当に読むことで、うん、明日の自分がシラフになった時にこの本をもう一回簡単に読めるっていうそのフックを作ってるみたいな感じなんだよね、うんうんうん、そう、
あーなるほどね、
それによってシラフの自分がよりスムーズにそこに入っていけるっていう、
うん
だからなんて言ったらいいんだろう、慣れさせてる、その本の空気感に自分を慣れさせるっていう時間が飲酒読書法なんだよね、俺で言うでそれの、レコードバージョンがその、うん、飲酒音楽鑑賞法なんだけど要は名盤とされてるものすごくいいジャズのレコードが手に入ったってなった時、やっぱ身構えるわけよね、情報が多いから、その人の演奏とかその人の携わってるミュージシャンとかそのレコードの意味とか、なんかこうジャズ史に燦然と輝く歴史ある名盤だっていうバイアスがかかるじゃん、その自分の頭の中で入ってる余分な情報を酒でぼやかしてシンプルに聞くっていう感じかな、うん、なんかその予備情報が効かない自分の脳みその認知状態まで下げてハードルを下げた状態で聞く で、
うんうん、
後でシラフになった時に自分のハードルはもう下がりきってる、その一回相対してるから針落とすこともハードルがなくなるっていうことで、
う
んうん、ある種ずさんに効くっていうことで、なんていうの、免疫を獲得してるみたいな感じかな、なんか、
うんうんうん
うん、これね多分めちゃくちゃめんどくさいこと自分でもやってるなと思うんだけどいや俺はすごくおすすめ、特に買って読みたいけど、うん、手が届いてないとか、うん、なんかページをも、うん、開くの重たいなって思ってるものとか何かしらあるじゃん、うんうんうん、本でも音楽でも、うん、なんか仕事でもそうだと思うんだけど、うんうんうん、なんかやらなきゃいけないのに全然取り掛かれてないことをやるときはお酒を飲んで、うん、これは別にちゃんとやらなくてもいいことなんだっていうちょっと舐めた態度であえてその一回取り掛かってみるっていうのは結構おすすめかもしれないというか、
それ面白いね。
そう、
確かに使えそう。
めっちゃ無駄なんだよその時間。めっちゃ無駄なんだけど、うんうん、めちゃくちゃ贅沢な無駄なんだよ。だってその時間本当に何にもならないから、でも楽しいっていうことだけ残って、うんうんうん、で次の日には楽しいっていう感覚だけ残ったままその本腰入れてそこに入れるっていうことなんだよねっていう、そう、
素晴らしいね
いやでもお酒に頼ってるじゃねえかって話なんだけどさ
そ, う、うん、
だそういうな、真剣に聞かないとか、真剣に読まないっていうところにヒントがあるんじゃないかなって俺はすごい思うんだよね。なんか好きだからこそ適当に聞いてみるとかっていうのが大事なんじゃないかなと思ったりしている
いいね、
うん、
その入りのハードルはがっつり下げられるし、
ガツガツに下がる
よ、かといって、
うん
うん、そのなんかそれ以降のモチベーションは上がったままっていうか、
そうそうそうそう、なんなら一回倒したぞっていう経験ができるわけだよね。でなんならそのペラペラって読み返すと意外と覚えてたりするから、お酒飲んでても、あそうそう、これは読んだ名前みたいな感じで、あ意外と覚えてるやんけみたいなさ、ちょっと覚えてるだけでもちょっとこう自分に自信つくっていうかみたいな、
はいはい
はい、とかあと音楽に対してもなんか確かに名盤だけど、うん、この曲は別にそんな好きじゃないなみたいなのがこうお酒飲むとね正直になるっていうか、
うん、
いいものとして聞こうとしないから、そう、
はいはいはい、
なんてバイアスかかんなくて済むっていうか、
うん、
あこっちの方が好きだな普通にみたいな、うん
うんうんうん、
ね、酩酊しながらそのブックレットのブックレットっていうかそのレコードの説明、長ったらしい説明をいっぱいあーって言いながら読んで、そう眠くなったら寝ればいいしみたいなさ、そう、
うんうんうん、
っていうのをやってる。
いやいいね、
うん、
おしゃれだねそれはでもちょっと私もやってみたいかも。
いやぜひぜひ、これはね、うんうん、結構おすすめの方法かな、個人的にはだけど、
うんうんうんうんうん、
とかまあ雰囲気にも酔っ払うし自分にも酔っ払ってるしっていう感じでダブル酔いなんだよね
グラングランだね、
グラングランなのよもうそうそうなんですよっていうのが僕のおすすめの聞き方ですかね、
うんうんうんうん、
とかかな。
あでもやっぱ音楽聴くときは間接照明ですよね。
いやそうなの、間接照明なの、う
ん、本当に分かる分かる本当に。
マイザーのお宅も間接照明あります？
もう間接照明しかないです。
あそう、なるほどですね
だから蛍光灯がないんだよ。
あ上にないの？その
そう、
あそうなんだ。
あるんだけど、すべてあのなんか暖かい、
あ暖色の
ライト、暖色のやつで、
あ
でライトにね、ライトが好きで、
うん、
あの結構ねあるんだよね、あのスタンドライトもそうだし手元のライトもそうだしなんかシーリングもそうだし、なんかいろいろライト持ってて
あそうなんだ
あの好み、その気分によって好みのサイズのライトを使うみたいな。
あーなるほどね
そうそうそうそう
俺も
っていうぐらい照明が好きです
あでもかやか、俺も部屋、別に今の住んでる部屋広くないけど、間接照明3つぐらいあるもんね
そうそうそうそう、
あのミストが出るタイプのライト、うん、あのなんていうの、あのなんていうの、水の中にさ液体入れてさ、
うんうん、
こうオイルがあって、うん、オイルでこう匂いバーって出るのにつくライトと、うん、勉強机を照らす普通の間接照明、うん、ピクサーみたいなさ、
うんうん、
電気のやつと、うんうん、あとはもうレコードの棚のところに置いてあるなんかねちょっとインテリアっぽいライト、 うんうん、この3つを使いこなしてますね。うん。そう、
うん、
で最近はさ極まれりって感じなんだけどさ、あのバスローブを買ったんですよね。でそのまああの、
う
ん、お風呂出た後さちょっと汗ばんだりとかさ、うん、なんかこうちょっとなんていうのかな、何か着るまではまだ体が熱いけどパジャマとか、
うん、
でもなんか何も着ないと寒いなみたいな時にバスローブ着てると非常になんていうんですかね、バランスがいいんですよ。そう、QOL 爆上がりなんだけどさ、うん、そう、そんな状態でお酒飲みながらさレコードとか聞いてだらーってしてるとさ、もうなんかあのわかんないけど映画の人じゃんみたいな、わかんない。
そうだね。
あと葉巻持ってきたらもうマフィアのボスじゃんみたいなさ。
もうねね、もうゴッド
ファーザーみたいに。うーん、そんな感じ。
うーん、
おすすめですね、そういうのとか。
いやー、
なんか
すごいあの情景が浮かぶ。
大の字だよ、大の字。
大の字なの。
大の字ですね。うーん、
は
あ、とかかな。っていう感じで音楽は聴いてますね。なるほどね、まあ、リラックスして聴いてるし、割と、まあ、いろんな聴き方してるっていう感じだよね。うん、
そうね、
はいはい、
面白いねこれ。
そうだね、あんま今更すぎて聴いてこなかったってい
う
感じですけどね。そ
う、
何かな、なんかあと他にあるかしら。お風呂とかもさ結構入り方、
うんうん、
あの俺の中ではあんま別に人前で言うことでもないけどさ、あの、
うんうん、
あのね、電気消して風呂入るの好きなんですよ僕。そう、
もう同じ
やん。なんでよ。まさかそこまで一緒なことある。いやいや、
もうめっちゃわかる。
マジ。
うん、
いやなんかきっかけがあって、俺はそのなんか、うん、自分の好きなエッセイストの人がいたんだよね。それ確か中学校の時とかに読んだんだけど、
うん、
なんか、
うんうん、
要はシャンプーとリンスっていうのはユニバーサルデザインになってて、うん、そのボコボコがついてるのがシャンプーで、うん、ついてないのがリンスだったかな、うん、なんかそういうのでこう、
うん、
目が見えない人でも触ったら分かるようになってると。で、
うんうん、
でまあなんかそういうのを体験するためにじゃないけど、そのエッセイストの人があえてこう電気を消して音楽、うん、あのお風呂に入ってみたと。そうすると、
うんうん、
いつもよりもそのなんていうのかな、こう研ぎ澄まされる感覚があって、まあ、シャンプーの匂いとかリンスの匂いとか、うんうん、体洗ってる時の感じとかもすごくなんていうの、敏感に感じられるし、何より湯船に浸かってる時のリラックス度合いが全然いつもと違うっていう、うんうん、そう、
うんうんうん、
でまるでなんていうのかな、そのネスコのネッシーじゃないですけど、こう湖の中で静かにこう寝ているような、うん、いわゆる主になったような気分だみたいな感じのことを書いてあったと思うんだよその時。そう、
うん、
でなんかそれいいなと思って中学校ぐらいからやり始めて、うん、そうで、お風呂ってさなんていうの、完全に個別の一人の時間だからさ、なんか部屋消し、うんうん、電気消して入ってても別に怒られないし、なんていうの、
うんうん、
言うなら疑似プライベート空間というか、うん、
うんうんうん、
だからなんか誰にも邪魔されないしって思って、そう、うん、で俺はこれをブラックバスって呼んでたんだけど昔から。そうだ、ブラックバスが好きで、そうだ、結構一人暮らしになってからもずっと浴槽にはお湯を溜めてて、そのブラックバスしてるかな、一人で。そうなんか
同じ
で、まあだから風呂場で音楽聴くときとかもあるんだけど、ブラックバスのときは逆にあんま音楽聴かないっていうか止めて、
うんうんうん、
そうもう本当に水の音だけゆっくり聴いてとか、うん、
うんうんうん、
で目がだんだん慣れてきていろんなものが見えてくるみたいな感じ、うん、
うんうんうん、
を楽しむみたいなことかな。
いやー、わかる。そう、そのブラックバスのときは音楽聞かないっていうのもポイントで、
あやっぱり、
うん、その時はあの五感に集中したくて、
うんうん、分かる、
あのなんかお気に入りの入浴剤とか入れたら、そのなんか香りとかを、やっぱり
入浴剤入れるよね。
そうそうそうそう。楽しみたいしね。
分かる、絶対入浴剤入れる。うん、
うんうんうん、
必需品、もう家に腐るほどあるよ入浴剤、もう本当に。そうね、なんかその
いや
えいやって入れて うん、そこからはもう自分の好きにしちゃっていいっていうかさ、
うんうんうん、
ってなるし、なんか思うんだよねさ、あの一人暮らしのお風呂ってさ完全に自分のためだけのお湯じゃん。なんかさ、
そうだね、
やりすぎだなと思うんだよ。なんか贅沢すぎてるなと思うっていうかいやわかんない、家族だとなんとなくこう全員入るまではさこうみんなのものってイメージなんだけど、うんうんうん、このお風呂出た後、うん、あこのお湯もなんかもう使わないんだなみたいなさ、俺が一回入っただけでこの子は子たちはお役ごめんなんだなと思うとなんかちょっといつもよりも長く入った方がいいんじゃないかみたいなさ
あ
お風呂をちゃんと楽しんだ方がいいんじゃないかみたいな変な気持ちになって、うん、よりブラックバスの時間が長くなったりとかあるな、なんかやっちゃうかも、うん、
そうだね、
なるほどね、
確かに湯船使うのはなんかご褒美って感じ。
ああ、本当そう、そうだね、本当にそう、
うん
うん、リセットって感じ、うん、
うん、よくたまにキャンドルとかをつけたりする。
あ、キャンドルいいね
そう、あのね、光のね動きは最高に好きで、
あ、 お風呂場で、
うん、お風呂場で、そうそう、
あ、ちょっと今度買ってみよう、うん、キャンドル、うん、
うんうん、いいよ、香り付きのキャンドルとかしてもいいと思う。
あ、いいね、なんかハンズとかラフトとかで売ってるかしら、うん、
うん、売ってると思う。
へえ、
いやー、おすすめ
マジか、ビビった。でもお風呂もまさか暗くして入ってると思わなくて
ちょっとそうだよ、ブラックバス私も中学生くらいからちなみ
なんでだろうね、なんかきっかけがね、そんぐらいなんだよね、うん、
ね、そうそうそう、
わかるな。どこかしら、あとはやっぱいや、わかんないけど、うん、散歩とかもするの好きなんだけど、
うんうんうん、
散歩してるとき絶対なんか水の近くに行っちゃうんだよね、なんかわかんないんだけどさ
水の近く、
いや、なんつったらいいんだろう、あの、うん、私台東区に住んでるんですけど、その、うんうんうん、大きな池のある公園と、
うんうんうん、
あと大きな川がある、うん、こう場所が僕の散歩、
うん、
散歩ルートなんですよ。どっちか行くっていうのがあるんだけどさ、うんうんうん、なんか最終的に歩いてる途中で足を止めてちょっとその水を見るみたいな、うん、なんかねあの、うん、水面に映ってる月をぼーっと見たりとかするみたいなさ、で水鳥が近くに来てたりするとい
い、
うん、その水鳥と気配を消し合いながらなんかこうぼーっとするみたいな、で気がついたら夜中の2時とかになってるみたいなことがたまにあるんですそう、でもそれすごくなんかね、そのフルな気持ちになるというか、うん、
うんうんうん、
まあ、もちろんその時の、ね、音楽聴いてることも多いんだけどさ、たまに音楽消してこう、うんうん、せせらぎに耳を澄ませるみたいな時間は、
うん、
結構あるね、うん、
もうなんか本格的の中の川上さんはもう水へ帰っていく日が来るんじゃないかなって思い始めた
そうだね、なんでだろうね、なんか都会の喧騒、うん、から離れたいのかな、わかんないんだけどさ、山にも行こうとしてるし、うん、みたいなさ、
ほんとだ ね、
なんか野生に帰ろうとしてんのかなみたいな
野生に帰
ろねえ、なんだろうね、なんかそのバランスがあるのかもしれないけど、うん、
うんうんうん、
とか考えちゃうかな、
いいね、
うん、
そういう場所が近くにあるのはいいね。
そうだ ね、 あのね、それは結構嬉しい誤算だったかも、うん、なんかあんまそこまで考えずに家決めたんだけど、
うんうんうん、
その日の気分ででかい公園も家の近くにあるし、うんうん、な公園歩いてもいいしみたいな、
うんうん、あ、そう
なの、そうそうそうそう、な、なんだろうね、なんか徘徊したいんだよね、徘徊して水の近くに行きたいっていうとかかな、なんか、あ、ほっとする、それが一日の中で一回でもあるとなんか息抜きできるのかもしれない。
うん。
うん、とかか。
いいね、
うん。うん。なんかね、音楽以外のそのなんか瞑想っぽいっていうか、その自分をニュートラルに戻す儀式みたいな話になっちゃいましたけど。
うんうんうんうん、
そうだね。そんな感じかな。
うん
うんうんうん。っていうね。なんか。
面白い回になったね、
そう、ふわっとした話の回になったそう、あと、うん、あ、 あとさ、結構その、まあ、これはなんかこれからなんかいいなと思ってることっていうか、多分こだわっていったら面白いんだろうなと思ってることがあって、それがその匂いなんだよね。なんかあの、部屋でさ、それこそ私そのエッセンシャルオイルみたいなのを垂らして、まあ、大体柑橘系の匂いでミストを作るか、あとはヒノキ、あの、ウッド的な匂いを散らすかっていうのがセオリーなんだけど、この前あのお世話になったお茶席、あのお寺でやってるお茶席にちょっとお邪魔したんですよ。そう、でそこで図工って言って、あのいわゆるスパイスみたいなものをちょっとずつこう練り込ませて、あの作る昔ながらのなんか匂いの粉みたいなのを作るみたいなワークショップだったんだよ、それが。でそこの匂いがさ、結構そのいろんな何種類もあるスパイスの要素を掛け合わせて自分だけの匂いを作るみたいなやつだったんだけど、
楽しそう。
それがすごい楽しくて、そうですごくいい、いい香りがするっていうか、でいわゆるスパイス的な匂いもありつつ、なんかちょっとこう非日常的な香りの感じとか、あとやっぱお寺の持ってるそのなんていうのかな、匂い、なんか仏閣系の匂いっていうか、まあ、神社とかもあると思うんだけどさ、なんかこうちょっと音もそうだし、なんかそういうのも含めてこうすごくなんか面白かったんだよね。匂いってなんか安心するよなと思ったから、そういう音楽と照明と匂いとっていうのをこの3点で刺激できればもっとねこだわって、そうよりリラックス、ディープリラックスな空間にお演出できるんじゃないかなと思って、そう。
もうね、もうその3点セットが同じすぎてね、もう怖いよ。私も本当に匂いが大好きでさ、
そうなの？
寝る前とかあの枕元に香水やって拭いてから寝るとかするし、
あ、そうなんだ。
あとはなんかそういう香水とかそういうのじゃなくても、なんかお香とかの匂いも結構好きで、
あ、お香いいよね。
そう
わかるな。
まあそういうの好きだよ。
わかる。だからその外に行く時も、なんかハンドクリームなのか、それともその、なんていうの、自分の好きな香水、石鹸系の香水なのか、香水っていうかオーデコロンなのか分かんないけど、そんな強くないやつなのか、それともこう柑橘系の匂いなのかみたいなのを、その日の気分で選んでるんだけど、いつもそうで帰ってきた時もその何の匂いにしようかなっていうの選んでるし、入浴剤でも選んでるしみたいな、意外と気がつくとね、匂い周り結構ちゃんとやってんだなっていう。
確かに
そうなのよ。
あ
んま意識してなかったんだけど、そう、その図工作りで匂いいいなって思って、匂いのテクスチャーのこと考え始めたら、あ、いや待てよと、意外と そもそもそれで選んでるのかみたいな風に思ってですね、そうだから今目の前にあるだけでも結構その匂いの瓶みたいな 4,5 本ぐらい机のところに置いてあって、そう、まあ、どれも中途半端に使ってるんだけどさ、その
そ, う、ね、それもわかる、
そうなんだよね。で、多分そのサウナのさやつとかも白樺の葉っぱの匂いとかってウィスクって言われるんだけど、そのいわゆるフィンランドサウナにある木材の匂いとかっていうのって結構種類があって、そう、で私が好きなねウィスキングっていうさ、その白樺の葉っぱで叩かれる施術の時とかも、その施術中にアロマの水をストーンにかけてこう蒸気を発生させて、すごいいい匂いがする中で施術してもらったりとか、こう葉っぱ自体がすごく木材のいい香りがするから、それだけでもリラックス効果すごい出たりとかってなってきてさ、で音楽もたまにこうなんていうの、そういうすごくいい音色が鳴る楽器をその人が持っててポーンって鳴らしてくれたりとかしててさ、うわーなんかすげーいいなみたいなさ、なんかめっちゃ今その理想のリラックス空間がここにあるみたいなさ感じで、
もう集結しちゃってるよね。
集結しちゃってんのよ。そういや、だからもうほんと動けなくなるぐらい気持ちよくてさ、そう、わーって感じなんだけど、いつも受けてるときは。
いいね。
そう これは召されちゃうよと思いながら、そう。いや、そうなのよね。いや、なんかそういうのも含めて、すごくこう、
うん、
感覚の世界に行ってるんだと思うんですけど、そう。
うんうんうん、
ね、だから結構、まあ、そういう意味では、散るってるって言い方が正しいのかどうかわかんないけど、だいぶ酔っ払ってんなとか思うよね。今思うとね。うん。確かに、そうだね。そんな風な音楽とのつき、まあ、音楽というかリラックスの仕方はしてるかもしれない。
うん、
いいね。でもアロマキャンドルとかちょっとやってみよう今度。
いいよ、めっちゃありだよ、
そうだよねとか、
うん、
そういう時に聴く音楽でちょっとテーマを選んで選曲し合ったりとかしても面白いかもね。
あー、面白い。それはあり。
もうマジで何にもしたくない時に聴いてる曲3選とかみたいな。朝起きた時に聴きたい曲3選とか。
ちょっと気分シリーズありだね。
そう、気分シリーズありだと思う。
絶対
ね、ルーティン化されてると思うんだよね。
あるね、あるね。
それちょっとシェアし合いましょうか。
そうだね、
それはいいね、
楽しみだな。
いや、びっくりした。こんなに一緒のことすると思わなくてちょっと気持ち悪いなと思った
もんね。そう本当それ。
いや、まさかブラックボスまで一緒だと思わなくて。いや、わかんないけど、別の言い方があるのかもしれないけどね。
いや、
そうね、そんな感じかな。あとは、まあ、あと、ちょっとわかんない。これは、マイザが気に入るかわかんないけど、最後に、じゃあ、まあ、飲酒読書法みたいなもんなんだけど、これもさ、結局は。なんか、手のカチャカチャの気持ちよさみたいなのも欲しいなと思って、あのね、
手のカチャ、
いわゆるその何かをいじるという気持ちよさみたいなのを、の究極体って何かなって考えたときに、あのですね、ルービックキューブがですね、めちゃくちゃいいっていうことに最近気がつきましてですね。っていうのも、その競技用の、まあ、割とちゃんとした、メガハウス社が出してるやつかな、のルービックキューブを買ったんだけど、なんか子供の時に自分が持ってるルービックキューブってもうガチガチで、なんか回すだけで一苦労みたいな感じだったんだよ。多分親が使ってたものがそのまま家にあったとかそういうことだと思うんだけどさ。で、この前その神保町でブックフェスみたいなのがあった時に、たまたまおもちゃ屋さんが出店出してて、で、ルービックキューブがあったから、あ、じゃあせっかくだから家にないし買ってみようかな、手遊び用にと思ったんだけど、これがさ、めちゃくちゃ気持ちよくてさ、もうこれもうぐちゃぐちゃにしてるだけですげえ気持ちいいんだよね。このなんていうかな、この今ちょうど手元にあるから回してるけど、もうサクサクなんですよ、この動きが。そう、で、手も気持ちいいし、なんだろうな、あとその結構そのパズルとかってなんか、そっちに意識持ってかれるから余計なこと考えなくていいっていうか、その頭空っぽにできるんだよね、すごく。だからちょっとこう手遊びが欲しい時とかにすごくおすすめっていう、まあ今さらルービックキューブをサジェストするのも遅すぎるだろうって話だと思うんだけど、いや、このね、疲れてる現代社会人にルービックキューブは救済の手を差し伸べてくれています、この操作感でもって。本当にめちゃくちゃ気持ちいい。ただいじってるだけでも気持ちいいし、6面揃ったらもっと気持ちいいっていうので、僕の中ではこれ結構マストアイテムですね、今。
もう揃えようとしても揃えようとしなくてもどっちでも楽しめる。
そう、で、個人的に一番気持ちいい瞬間は揃った6面をぐちゃぐちゃにする瞬間ですね。壊してる完璧なものを壊すという気持ちよさ、そう。で、壊して、あんなに頑張って6面揃えたのにもうめちゃくちゃになっちゃって元に戻せないやっていう、なんかこうちょっとの、ね、ごめん、すごいなんか変態チックなこと言ってるかもしれないけど、そのなんていうのかな、破壊衝動と申し訳ない食材感みたいなのが、いい塩梅に攻めてくるのよ、そう。これがね、たまんないですね、本当に。やっちゃったっていうのと、でも取り返しまだギリギリつくかなぐらいの、あの塩梅がね、たまんないですね。
面白い。
そうね、いろんな気持ちがねありますからね。
うんうんうん、うん、
っていう、ちょっとよかったらルービックキューブもぜひ。
はい。
っていうね、いやなんか今回はだいぶリラックスに重点を置いた回になってしまいました、
ね、そうだねちょっとチルな時間の過ごし方みたいな感じ。
そうだね、うん、確かに。いやでもまあそういう付き合い方もね、大人になるとできますから、
うん、うんうんうんうん、
ぜひぜひっていう感じですよね。
河津さんからもいろんなチルの方法を持ってらっしゃるから、ちょっと私も少しずつ広げていきたいな。
うんうん、そうですね。なんかいいフレグランスとか、うんうん、いい音楽の聴き方とかが他にあったら、
うんうんうん、確かに。
ぜひぜひ教えていただきたいですよ。
うん。うんうんうんうん。
かな。そんな感じですかね。
そんな感じで。今日はチルな
回でしたっていうことね。あ、でもあれはやろうんですよ。気分の時の選曲は今度やりましょう。
あ、そうだね、はい、それはもう、うん、本当に無意識だったから、うん、ちょっと
ぜひということで、はい、じゃあ、
うんうんうん、語り合いましょう、
語り合いましょうまた、はいうんうん、じゃあそんな感じで、うん、さようなら、
はい、はい、さようなら、またね。
ニコラデッタサビ。